今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の2章6節から11節です。ピリピ書2章6節から11節。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アメン。それではお祈りをいたします。神の御子キリストが世に下られ、自分を卑しくし、赤ちゃんとなられ、そしてその赤ちゃんとしての人としての歩みを始められました。その赤ちゃんとして生まれた理由、人間として現れた理由は、実に十字架の死にまでも従われるため、十字架の死によって人を救うためです。イエスよ、あなたを褒めたたえます。このクリスマスを目前に控えたこの時、人となられたイエス様、あなたを覚えて、私たちはあなたを礼拝いたします。どうかあなたが私たちのうちに豊かに現れてください。乙女マリアに宿られたように、私たちのうちにも宿ってくださいますように。イエスよ、あなたが豊かに導いてください。これからのすべてはあなたのものです。あなたを見てのうちにお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。キリストは神の見姿であられるにもかかわらず、人として来られました。クリスマスは、ね、イエスキリストが、人としてなられたことをお祝いする、ね、イエスさんの誕生をお祝いするんですけど、しかしその誕生とは、普通の人間の誕生とは全くもって違います。キリストはもうすでに乙女マリアの胎に宿られる以前からすでに存在しておられたからです。ですからキリストがね、まあ、ご降誕されたという方がより正しいですね。誕生したというよりもキリストのご降誕を祝うのが、クリスマスです。キリストはその乙女マリアよりもはるか以前に存在されたお方だからです。カトリックにおいては、ね、乙女マリアに、ね、祈る、その、まあ、習慣といいますか、そのような祈りはありますね。マリアに、祈る、ね、なぜマリアに祈るのか、キリストの母だから、ね、子供はお母さんの言うことはよく聞くものだというのが、まあ、人間世界の、まあ、常ですね。だから、ね、神の母親に、何かお願いすれば母親が取りなして、で子供を、ね、キリストに、神に、お願いを取り継いでもらえるだろう。いや、でもそれはですね、全くもって違います。なぜならね、イエス様、ね、そもそもマリアが生まれるはるか以前から存在したお方であり、そして、ね、マリアもまたそのキリストを、ね、イエス様はこの世の作られるはるか以前から存在し、そしてこの世はキリストにあって成り立っている。ですから乙女マリアも、ね、いかにイエス様を産んだといえども、このキリストにあって成り立っているからですね。そしてまた、ね、ヨハネの福音書2章を見ますと、ね、カナの婚礼の場面において、マリアがイエス様の、ね、御心にそぐわないことを言ったら、ね、もうイエス様は、ね、 女の人、あなたと私何の関わりがありますか、言いましたね。乙女、その母親であるマリアに対して。ですから、いかに母マリアに、あれをしてください、これをしてください、お願いして、で、イエスさんに取り継いだとしても、それが、御心にそぐわないのであるならば、もう跳ねつけられてしまうんですね。乙女マリア、に、何かお願い事をする、祈る、これは全くもってナンセンスなことです。キリスト、このお方こそがただ神と人との間の唯一の仲介者です。唯一の仲報者です。キリスト、このお方に私たちは直接向かって、そしてお願い事を申し述べることができますし、またこのイエス様に直接助けを求めることができるんです。このキリストと私たちの間に何かを挟んではならないんです。乙女マリアとか、あるいは司祭とか、挟まないで、直接皆さんがイエス様の名前によって祈るならば、イエス様に直接届くんです。イエス様と一対一の関係が皆さんが結べるんです。もっともそれがよくわからないという人は、私のような、御言葉を解き明かし、またイエス・キリストがどのようなお方ですよ、そのように皆さんをリードする、ものは必要ですけども、しかし皆さんがイエス様と直接出会った時、皆さん自身がこのイエス様と直接、話し合うんです。皆さんは、四六時中、導き者、私とか牧師先生とか、霊的指導者と四六時中24時間一緒にいるわけではないですね。ですから、やがて離れる時が来ますけど、しかしイエス様はインマヌエル、神は共にいますお方、皆さんと共にいますお方です。だから皆さんは直接イエス様と関わりを持ち、イエス様と関係を持ち、コミュニケーションし、祈って、またイエス様から直接恵みをいただく、その関係もう、皆さんの 年数からすればもう特にその関係に入っておりますね。皆さんはですから本当にイエス様との一対一の関係、イエス・キリストの名前によって祈ることによってその関係が結びます。イエス様がこの世に来られたその理由、なぜこの世に赤ちゃんとして生まれたのか、なぜ人として生まれたのか、その理由が、この今日お読みしましたところに書いてあります。キリストは、8節見ますと、人としての性質を持って現れ、乙女マリアにお通して母の胎から生まれました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。アーメン。イエス様は十字架の死にまでも従われました。自分を卑しくされました。十字架刑、これ死刑です。皆さん死刑だって言われたら、悲しむとともに屈辱感を味わうとでしょうね。イエス様は最もむごたらしい十字架刑という、屈辱を味わられました。昨日おとといも見ました通り、イエス様は十字架のみならず、生まれた時点からもうすでに卑しく、ご自身を卑しくされました、キリストは神の御子です、父親は神様です。であるならば、お父さんにお願いして、生まれるときはこんなにも、心地の良いところ、王宮のような高いところ、人があっと驚くような印を見せて、そういうお願い、子供は父親には、お願いするものですけれども、でもイエス様はあいにくですね、ご自身を卑しくされたんです。生まれた時点から動物の、家畜の小屋で、家畜の食べるマグサとかを入れるその石の器、もう石をもうこんな風に掘ってうがったような、そんな粗末な家畜の餌のその入れる石の器の中にイエス様は宿られました。本当にこんなに小さくなられて、また弱々しい存在である赤ちゃんになられて、誰の目にも止まるような敷居がないようなところです。誰でも入っていくことができます。ただ、家畜が、家畜を飼っているようなそういう場所、ちょっと臭いですね。そういうところにあんまり人は自ら行きたくないけれども、自分を低くして入ってくるものには誰にでもイエス様は会ってくださる方です。また、家畜、平和の動物のその、 食べ物を入れる器、まあ、馬小屋ということは、よく、世の中では通説となっているんですけども、しかし馬小屋という言葉は聖書には一言も出てこないんですね。むしろベツレヘムという場所において、ね、家畜のその、馬舟があるということは、ね、馬舟といいますか、貝馬桶ですね。その貝馬桶、家畜を飼う、ね、馬という戦争の動物ではなく平和の動物、ね、ロバとか羊とか、ね、そうした動物が食べるための、ね、その貝馬桶だと思われます。平和の動物、平和の人を、ね、食べるその器の中に入ってくださったイエス様、誰にも敷居がなく誰でも、ね、入ってこれる。私たちは、ね、このキリストを食べてまたキリストの血を飲む、そのことによって永遠の命を得ることができる、ね、ヨハネの6章に書いてありますね。誰の口にも入るような形でイエス様は来てくださいました。自分を自らを低くして本当に汚い家畜小屋のようなところにイエス様は宿ってくださったんです。キリストは人としての性質を持って現れ自分を卑しくしました。十字架にまで従われました。十字架の死にまで従われました。それゆえ神はキリストを高く上げて全ての名に勝る名をお与えになったんです。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アメン、ね、実際にキリストはあらゆる、ね、唇がイエスを褒めたたえる、その時がやがて来ます、ね、啓示録、黙示録の5章に天上の礼拝が記されているんですけども、ね、天の上においては、ね、天にあるものも地にあるものも地の下にあるものもこぞってですね、このキリストに対する礼拝が集中します。彼らすべてですね、ほふられた子羊、ね、ほふられた子羊というキーワードでもってキリストを礼拝します。十字架につけられほふられたキリストです。人の身代わりとなり人の罪を清めるための子羊、キリスト、ね、子羊は杉越さんの中において、ね、ほふられます。身代わりとなって、そしてそのほふられた子羊の血がその家の、ね、扉に塗られるならば、その家の中には災いは起こりません。同じようにイエス・キリストというお方の、ね、血を塗るならば、私たちも、ね、滅びの災いは起こらないんです。そのほふられた子羊に、ね、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美がありますように、ね、全ての地上の生き物たち、長老たち、また、ね、御使いたちがそのように賛美する場面が、ね、啓示録の5章にあります。誠に、ね、全てのものが膝をかがめてイエスの御名を、ね、崇める。なぜイエスはそこまで高く引き上げられたか、それは低くなられたからです。馬舟に、馬舟の中に宿られ、そして十字架の道を歩み、十字架につけられ、死んで葬られた。そこまで父なる神様に対する従順があったからです。それでイエス様は、ね、高く上げられるんです。このピリピ書の2章の、ね、今日の箇所のちょっと前のところでも、人に対して、ね、パウロはピリピの人々に対して、ね、へりくだりなさい、なぜへりくだらなければならないのか、あなた方の主イエス様がそうされたからですよ、パウロは言っております、ね、このピリピの2章の3節からお読みしますと、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いを自分、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。アメン、ね、人を自分よりも優れたものと思いなさい、ね、虚栄心や自己中心を、そうしたものではなく また自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。それはキリストの中に見られるから。そのことを、ね、言ったその後に今日の箇所ですね、キリストは神の御姿であられるのにってもう自分を低くされた。皆さんの主イエス様は自らを低くされました。だから皆さんもへり下るべきですと、ね、パウロは言ってるんです。何事も自己中心共有からすることではなく、また互いに、ね、人を自分より優れたものと思う。本当に自分を、ね、一番高いもの、ね、人が何か文句言ってる、うん、私は変わりませんよ、ね、そういう傲慢な態度、これはキリストには見られないことです。サタンに見られることです、ね、自分を固く、ね、握りしめて自分に栄光を仕向ける、ね、自分の意見を絶対曲げない、ね、御言葉がこう書いてある、いやけれども私はこうですよ、ね、神さんをに対してそのような無礼な態度を取る、これは悪魔サタンの性質です。捨て去るべきです。私たちはむしろキリスト、ね、皆さんイエス様を主としておりますか。であるからには、ね、主人であるイエス様に従うべきですね。主人の、ね、姿へとどんどん変えられていくのが皆さんのあるべき姿です。キリストは、その皆さんの主人であるキリストは自らを低くされました。であるからには皆さんも自らを低くするべきだ、ね、パウロも言っております。神さんは何故にこのキリストをこのように使わされたのか、何故に赤ちゃんとしてあのベツレヘムで生まれさせてくださったのか、それは御子を通して世が救われるためです。キリストはなぜあんなにも低くされたのか、救うためです。人を、皆さんも何故に自らを低くするのか、それは世に救いをもたらすためです。人々に救いをもたらすため、人の益となるためです。ね、人は自分のためにただ生きている、そのような存在 のような、ね、気もするんですけども、しかしキリスト者は違うと聖書に書いてあります。ピリピ書に書いてありましたね。またヨハネの3章にも書いてあります、ね、神様が御子を世に使わされた理由がヨハネの3章16節以降に書いてあります、ね、とても有名な言葉ですね。ヨハネの3章16節から、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。アーメン。神様が何故に御子キリストを世に使わされたのか、理由がはっきりと書いてありますね。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。アーメン。神様がイエス様を乙女マリアの胎に宿らせ、そして人を通して、ね、女を通して生まれたのはこの御子キリストを通して世が救われるためです。この予言はもうすでに創世記の3章から、ね、聖書の初めの初めの方から記されておりました、ね、神様は、ね、女の子孫によって悪魔サタンの、ね、蛇の頭を踏み砕くことの予言、それをもうすでに創世記の、ね、3章の15節ですね、創世記3章15節に蛇に対しての呪いの予言が神様から示されたんですけども、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。で、蛇に対して、サタンに対して、悪魔に対しては、ね、この女の子孫、ね、ゼラというヘブライ語ですけども、単数形です。単数形の子孫、それはキリストです。ね、唯一、キ キリストが蛇の頭を、悪魔サタンの頭を踏み砕くんです。そしてこの悪魔サタンをゲヘナに投げ込むんです。悪霊どもも偽預言者も全てこのキリストがゲヘナへと投げ込んで、そして人を惑わしたあらゆるものに対して、ね、裁きを下される。しかし御子キリストを信じる者は永遠の命へと、救いへと、罪の許し、体のよみがえりへと、ね、導いてくださる。このキリストが世に送られたのは世を救うためです。裁くためではないんです。救われなさいとイエス様は、ね、願っておられます。父なる神様を願っておられます。神様は、ね、罪人が死ぬのを望まれないとエゼキエル書に書いてありますね。むしろ救われることを望んでおられます。人に対して救いの道を、ね、示してくださったんです。しかし御子を信じない者はすでに裁かれている、ね、ヨハネの3章18節に書いてあります。なぜなら、ね、一人子の御子を信じなかった。そして、ね、その裁き、3章19節以降を見ますと、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。アメン。ですから、ね、人間世界闇の中で、罪の中でもうもみくちゃにされている、そういう状態です。その人間世界にキリストが、ね、ポッと送られた。乙女マリアに宿り、赤ちゃんとなって上から、ね、天から降ろされて、そして人間世界に降りてこられた、ね、もう泥沼の中でもがいている人に、ね、地上にいる人が、ね、もう浮き輪かなんかもうそういうのを投げて、そしてその、ね、泥沼にいる人はそれを掴むならば救われるけれども、ね、泥沼の中が好きな人がいるんですね。暗闇の中、罪まみれの中が好きな人がいて、天から投げられた光という、ね、キリストという光のその人を救う救命道具を、ね、それを掴まない、ね、むしろ、ね、そういうのを掴むことを好まないで、むしろ泥沼の中にいることを好む人たちは、ね、キリストの方に来ないんです。掴まないんです。そして泥沼の中にいて、やがては自分の罪という泥沼の中にはまり込んで、もはや手の下しようがなく、救われることもなく、滅びへと沈んでいってしまう人たちもいるんです。しかしキリストという、ね、その光救命道具をつかむ人は救われるんです。イエス様は降りてこられました。泥沼、人間泥沼世界、罪の飲み食い世界に一人の緑子として送られてきました。このキリストをつかむ、キリストの皆に救いを置くならば救われる。それが、ね、このクリスマスの時期、ね、覚えるべきことです。クリスマスの時期覚えるべきお方はキリストです、ね、クリスマスという言葉は、ね、世の中には今の時期本当にもう街の中行けばいくらでも見出すことができます。しかしクリスマスの中に込められたクライスト、ね、クリスマスはクライストという言葉とマス、ね、ミサ、要するにキリストの祭り、キリストの礼拝という意味です。キリスト、このお方をこそ覚えるべきです。そして本当に皆さんはこれから祈りに入ります、ね、世の中の人々が本当にキリストを覚え、一人でも多くの人々がこのキリストという、ね、天から差し伸べられた救命道具を、ね、人の命を永遠に救うキリストを掴んで救いに入るように祈りましょう。この時期、このキリストを覚えて過ごす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 アーメン。神様、あなたがこの意図を持ってキリストを世に使わせてくださったことを感謝いたします。このキリストを通してこそ人は救われます。キリスト以外に救いはありません。人々がこの罪の飲み食いの暗闇の泥沼の中で絶望を持ってあがき苦しんでいる、その中に本当にあなたを届けることができますように、どうか私たちを整えてください。そして本当に人々が一人でも多くあなたと出会い、あなたの救いを得ることができますようにと我らも願います。主よ、どうかこの時代を救ってください。この日本を救ってください。この世界を救ってください。どうかこのクリスマスの時期、一人でも多くの人々がこのクリスマスというシーズン、クリスマスとは一体何なのかを、それを覚えてあなたに立ち返ることができますように、どうか助けてください。どうか今から祈る一人一人を整えてください。唇を整えてください。そしてあなたに、イエス様、あなたの御名によって祈る、その祈りが聞き届けられますように。これからのすべてをあなたの御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちの中にキリストの心を植え付けてくださるために、父なる神様は御子イエスキリストを語る福音として、まだイエスキリストを通して実践されたその福音を私たちにありありと教えてくださったことを感謝いたします。今日も私たち一人一人がキリストの心が与えられ、そしてキリストが歩まれた道を歩むことを願います。私たち一人一人もキリストご自身が本当にへりくだって神の恵みを褒めたたえた孤独、私たち一人一人にも主を本当にへりくだって、そして罪を悔いて許していただいて、へりくだって主の御心にかなったものとして歩むことができますように、私たちを助けてください。そしてキリストにあって与えられたそのすべての恵みをありありと私たちの生活の現場において、それを表現し、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝し、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。